令和5年6月定例会一般質問。一般質問は6月27日、28日、29日の3日間で行われ、14人の議員が市政全般にわたる諸問題について質問をしました。掲載とした質問事項は質問及び答弁の用紙を次の項に掲載しています。質問日、質問者、質問項目は次の通りです。質問日、6月27日火曜。質問者、柳瀬秀明。質問項目1、 ICT 教育における子どもが安心して学べる環境の整備について掲載。2、帯状疱疹ワクチンの接種費用助成について。3、LGBT と性的少数者の人権を尊重する取り組みについて掲載。浅本照明。1、下松市地域公共交通計画について掲載。2、社会課題対応型都市公園機能向上促進事業について掲載。森田あやみ。1、ふるさと納税の現状と今後の課題について掲載。2、企業版ふるさと納税の現状と今後の課題について。3、市に対する遺贈支援について。4、下松市奨学金貸付基金について掲載。三浦哲也。1、子どもを健やかに育む環境について掲載。2、部活動の地域移行について掲載。田上茂吉。1、公共交通政策について掲載。2、義務教育における学校給食費無償化について掲載。6月28日水曜。山根英子。1、市民の健康を考える掲載。2、青木線の危険箇所について掲載。堀本博。1、将来にわたって住みよさを実感できる街の実現を目指して掲載。2、学校教育について。3、これからの自治会活動のあり方について掲載。近藤康夫。1、新型コロナウイルス感染症の後遺症で苦しむ市民への対応について。2、天皇森古墳の今後の展開と課題について掲載。3、中学校の休日の部活動の段階的な地域移行の準備状況について。4、児童広場の現状と課題について。5、ギガスクール構想の現状と課題について。斉藤真理子。1、小中学校の教員の働き方改革について掲載。2、誰一人取り残さない障害者自立支援について掲載。森良介。1、地域包括ケアシステム構築について掲載。2、インターネット環境整備の進捗状況について掲載。6月29日木曜。渡辺俊幸。1、住みよさを向上させるための施策の充実を求めて掲載。木原愛子。1、新生児聴覚スクリーニング検査費用の助成について掲載。2、 クマなどの野生動物対策について、3、インクルーシブ公園を含む今後の公園整備について掲載、4、LGBTQ+ の理解促進パートナーシップ制度の導入について、永田則夫、1、3年にわたるコロナ禍が収束に向かう過程において、地域経済の現状をどのように分析し、行政としてどのような支援ができるのかを問う。掲載。2、2次の観光振興ビジョンは、1次の成果をどのように分析し、作成されたのかを問う。磯部隆義、1、静かなる有事、人口減少対策待ったなし、掲載。以上です。柳瀬秀明、公明党。ICT 教育における安心して学べる環境の整備を、性的少数者の人権を尊重する取り組みについて、発達性読み書き障害、ディスレクシアの対応について、質問、発達性読み書き障害、ディスレクシアは、学習障害の一つで、文字の読み書きに限定した困難があり、そのことにより、学業不振や抑うつや不安障害などの二次障害を生じる恐れがある。支援が必要な子どもに対し、タブレット端末を活用するなど、学習支援のサポートが必要と思うが、本誌の考えを問う。答え、発達性読み書き障害については、障害特性に対する正しい理解や早期の対応が重要と考える。現在、音声読み上げや文字の拡大、強調、文字入力支援などの学習支援ソフトを活用した取り組みを行っている。今後も特性に応じた効果的な支援を研究していく。パートナーシップ宣誓制度、ファミリーシップ宣誓制度導入について。質問。誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目指し、婚姻制度を利用できない性的マイノリティや同性カップルを公的に認めるパートナーシップ宣誓制度は、現在328の自治体で導入が進んでいる。本市においても、性的少数者への理解の促進や差別の解消に向け、パートナーシップ宣誓制度及びカップルと共に暮らす子どもも家族と認めるファミリーシップ宣誓制度を導入することはできないか問う。答え、LGBT 等の性的マイノリティへの正しい理解を深める必要があると考える。パートナーシップ宣誓制度及びファミリーシップ宣誓制度の導入については、他種の先進事例の情報収集に努め、今後も市民一人一人の人権が尊重され、多様性を認め合える地域社会の構築に向けて取り組む。浅本照明、声優会。地域公共交通と都市公園。市民の移動手段の確保、地域公共交通の再構築。質問1、公共交通の整備基本方針として、住みよさ向上に寄与する、使いやすく選ばれる、持続可能な公共交通とあるが、実情に応じた輸送資源の活用について問う。答え、高齢者等の移動支援や市内の交通空白地の対応等、交通弱者の増加に対する対策が求められており、公共交通網の確保、利便性の向上、関係者との連携の3つの柱を掲げ、 限られた財源の中で目標達成に向けた事業を展開する。質問に利便性、持続可能性、生産性が向上するための地域公共交通の再構築について問う。答え、地域公共交通ネットワークの再構築については、本計画を着実に推進する中で、地域の輸送資源を総動員するという新たな視点を踏まえながら研究していく。恋ヶ浜緑地公園のにぎわい創出、都市公園の活用について。質問1、恋ヶ浜緑地公園整備事業について、防災、スポーツ交流、自然散策、インクルーシブ遊具等社会対応型都市公園機能促進事業の取り組みに加えて、パークマネジメント、稼ぐ公園として官民連携によるにぎわいの創出を展開するべきではないか。答え1、にぎわいを創出するための防災カフェの開設や官民連携によるマーケットの誘致などはインクルーシブな公園を多くの方に利用していただくための重要な要素であると認識しており、さまざまな意見を取り入れながら検討する。2. 公園での遊びはあらゆる基本動作の宝庫であり、幼少年期に身につけておきたい基本動作のすべては都市公園で経験できる。地域の価値を高める使われ生きる公園への展開について問う。答え、より多くの市民に利用される使われ生きる公園となるよう提案された仕掛け作りについても検討する。
森田あやみ、無所属。財源を確保するためにふるさと納税の寄付額大幅減を問う。質問、全国的にふるさと納税が人気を集める中、本市への寄付額は823万円と落ち込んだ。本市の財政にどのような影響を与えるのか。答え、前年度比 42% の減少となり、寄付額から経費を控除した額は493万円であった。また、下松市民が他市にふるさと納税を行ったことで、実質2400万円ほどの歳入減となる。原因は、他市の返礼品に人気が集中したこと、本市の PR 不足が大きいと分析している。今後は返礼品の充実を図り、シティプロモーションを展開していきたい。本市奨学金の問題点について。質問、本市奨学金は無利子だが、他の貸与型奨学金との併用が禁止されている。市の奨学金は最大月額3万5千円であり、この額で足りない場合は、本市奨学金は諦めて他の奨学金を利用するほかない。他の奨学金が有利子であれば、結果として返済総額が増えることから、併用を認めた方が学生の助けになるのではないか。また、連帯保証人2人は不要ではないか。答え、併用により返済に支障が生じるリスクがあることから、要件緩和は厳しい。確実な返済による基金の確保が重要であり、連帯保証人2人は必要である。三浦哲也、新生クラブ。子ども会の課題、部活動の地域移行について。子どもを健やかに育む環境について。質問1、加入率が減少傾向にある子ども会の現状をどう認識しているか見解を伺う。答え、平成25年度には 86% の加入率が、本年度は 44% となっている。児童を取り巻く環境の変化や新型コロナウイルス感染症の影響などにより、 急激に減少している。一方、子ども会をサポートするジュニアリーダーズクラブが結成されるなど、新たな取り組みも始まっている。質問2、現状のままでは子ども会の継続が困難になると考えるが、市ではどのような課題があると認識しているか。答え、保護者の価値観や児童の活動の選択肢が広がる中、新たな運営方法や在り方について検討する必要があると考える。部活動の地域移行について。質問1、本年3月に2回目の地域移行会議が開催されたとのことだが、具体的な方向性が示されたのかを問う。答え、本市の進捗状況は、下松市小中学校部活動地域移行推進協議会において、推進の方向性や運営形態などに係る協議を行っている。学校や関係団体と連携し、地域クラブ活動を支える運営団体の設立や指導者の確保など、地域課題の整理に向けた検討を進めている状況である。質問2、保護者間で情報が錯綜している。正確な情報を提供してほしいと考えるが、今後の情報提供について問う。答え、国や県からの情報、他自治体の動向等を注視し、持続可能な仕組みづくりに向けた取り組みを丁寧かつ着実に進めるとともに、適切な情報提供に努める。田上茂義、日本共産党。交通空白地域をなくして住みよい町に。公共交通計画でどう変わるのか。質問、公共交通が危機に直面している。高齢化や人口減などにより地域公共交通が衰退し、移動制約者が増大している。交通事業者の経営は以前にも増して厳しさを増しており、成り行き任せでは公共交通を守ることはできない。令和5年3月に公共交通計画が策定されたが、現在の課題と解決へのプランを示されたい。答え、持続可能な公共交通体系を目指す公共交通政策のマスタープランとして、地域公共交通計画を策定した。地域の多様な輸送資源の総動員を新たな視点に加え、公共交通網の確保、利便性の向上、関係者との連携の3つを柱に、オール下松で施策を推進することとしている。食育に絡む給食は教育の一環。質問、学校給食は児童生徒の心身の健全な発達に役立ち、食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を持っており、適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること、学校生活を豊かにし明るい社交性や協働の精神を養うことなどを目的に行われている。給食費が負担となっていることから、学校給食の給食費の無償化を求める。答え、給食は心身の健全な発達、食についての理解、豊かな学校生活等の上で重要な役割を果たしている。学校給食費の無償化には恒久的な財源の確保が課題であり、現時点では難しい。国においては無償化に向けた方策を検討することが示されている。山根英子、黒金。青木線から殿ヶ谷駅橋周辺の危険回避を。市民の健康を考える。質問1、本市では糖尿病を原因とする男性の死亡率が突出して高く、山口県の基準の2倍近い数値になっている。今後の市民の健康への取り組みについて伺う。答え、健康下松21では、 笑顔で暮らせる健康の町倉松、健康の幸は幸福の幸を基本理念としており、身近なウォーキング、食事に対する取り組み等に力を入れている。平成30年から様々な健康教室を開き、糖尿病予防、高血圧等への取り組みも実施してきた。今後も周知啓発に努めたい。質問2。新型コロナ感染症の後遺症で生活や仕事に支障が出た場合、相談窓口や支援はあるか。答え。感染後の後遺症により生活困窮した場合は、社会福祉協議会で相談を受けることができる。職場でクラスターに巻き込まれ後遺症を患った場合、暮らしの相談係に相談いただければ、適切な支援へつなげていくことができる。青木線の危険箇所について。質問。青木線光が丘自治会周辺から、高架下、鉄心寮入り口周辺から、殿ヶ谷駅橋周辺、四差路の信号機含むは、今後団地開発が進み、人口増が見込まれており、周辺の安全確保が急務である。今後の行政の対応を問う。答え、6月に地元の自治会からも要望書をもらったが、道路拡幅等の対応はすぐには難しい。安全対策として、外側線や中央線といった区画線の引き直しや、原則歩行者注意等の路面標示の設置を検討する。今後は路肩の幅を確保するために草刈りや清掃を行い、極力歩行部分を確保したい。
堀本博司、公明党。これからの自治会活動のあり方について。将来を踏まえた自治会活動支援を。質問。本市の自治会加入率は 71% とわずかに上向いているが、将来の展望を踏まえ円滑な運営を継続させることが必要と考える。万が一、自治会が機能しなくなった場合、災害時や防犯活動等について、市と共同して取り組めなくなる恐れが生じる。自治会活動のこれからの在り方を将来を踏まえてどのように考えているのかを問う。答え。全国的には地域福祉や防災など複雑化する地域課題への対応の必要性が高まる一方で、加入率の低下や担い手不足などによる地域のつながりの希薄化が将来に向けた課題となっている。時代に合った運営方法、加入促進のための取り組みや人材育成など、各自治会への支援を多方面から行うことで、自治会の機能維持と継続に向けた持続可能な地域力の強化につなげていく。下松市人口減少対策の集中強化指針や、女性の移住定住について。質問。本市の人口は微増傾向を維持していたが、2年連続減少傾向と対策は待ったなしの状況であり、全職員が共通認識し、危機感を持って取り組む必要がある。そこで、人口減少対策集中強化プランの考えを問う。若い女性の定着や還流が課題となっており、ジェンダー政策や女性の移住、定住を促す政策が必要と考えるがどうか。答え。本市の人口は5万7000人を割り込み、7ヶ月連続で減少している。下松市人口減少対策の集中強化指針を示し、町内全職員で課題を改めて共通認識し、危機感を持って選択と集中による対策強化の取り組みを行うこととしている。そのためにも、女性が働きやすい環境の整備が必要であると認識している。また、市内企業や関連機関との連携を強化するとともに、移住・定住施策や男女共同参画の取り組みとも合わせた人口増加につながる実効性のある政策を展開していきたい。 近藤康夫政友会、京都市に移転した文化庁へ本市職員を派遣せよ。天皇森古墳の今後の展開と課題について。質問1、レーダー調査の結果報告を求める。答え、本年2月に実施したレーダー調査の結果、埋葬施設や祭事の場とされる作り出し、墳丘に沿う集合などが存在する可能性が判明した。今後の発掘や詳しい調査は、専門家の意見を聞きながら検討したい。質問2、巫女埴輪、家形埴輪の市内での展示はどうするか。答え、この度復元した巫女埴輪、家形埴輪は、本年7月21日から9月3日まで、県立山口博物館で開催される特別展、山口大考古博にて一般公開される予定。その後、市内での展示を考えているが、場所等は現在検討中である。質問3、京都市に移転した文化庁への本市職員の派遣を検討すべきではないか。文化庁は中央省庁で初めて東京霞が関の本庁を地方に移転し、京都での業務を開始した。政府機関の移転は、地方創生政策の目玉の一つでもある。国宝、重要文化財の調査や指定にあたるかなどは、すべて京都に移った。徳良俊一長官は、訓示で、全国各地と連携して、国内外に我が国の文化観光資源を様々な形で展開するのが、文化庁の役割と使命だと語ったという。本市としてもこの熱い呼びかけに応じるべきと考えるが、いかがか。答え、文化庁への本市職員の派遣については、文化財の保存活用等の全国の好事例に触れるチャンスであり、職員の育成を図るためにも必要と考え、前向きに検討していく。写真があります。復元された巫女埴輪、家形埴輪。右側に、横に二つ、縦に一つの窓を持った家形埴輪が、左に両手を前に差し出した立ち姿の巫女埴輪が写っています。写真終わり。斉藤真理子、無所属。小中学校の教員の働き方改革について。教員の仕事内容について。質問、ブラック企業並みの教員の労働条件に対する市の取り組みは。部活動の移行を進めるにあたり、先生、子どもたちの意見を聞いているのか。教員の人権を守るためのスクールロイヤーについて伺う。答え、令和4年度に国が実施した教員勤務実態調査によると、教員の1日あたりの在校時間は、小学校で 10.45 時間、中学校で 11.01 時間となっている。本市においても、勤務体制の改善や学校支援人材の活用に取り組んでいきたい。教員の働き方改革の観点からも、部活動の地域移行は重要であり、様々な方の力を借りたいと考えている。スクールロイヤーについては、すでに県が制度を整えており、学校の要請に応じて法務相談ができるようになっている。今後も引き続き、教員の負担軽減や学校課題の解決に向けて適切な支援に努めていきたい。誰一人取り残さない障害者自立支援について。質問、障害者福祉施設における就労支援について、市は企業などに障害者向けの就労支援を呼びかけているが、どのような仕事があるか、また NPO 法人と市の連携の状況を伺う。答え、障害者の自立支援については、4つの相談支援事業所に委託する形で整備しており、障害者が地域で生き生きと暮らすことができるよう寄り添った支援に努めている。また NPO 法人や障害者就業生活支援センター、その他の事業所等と連携し、自立に向けた支援を行っている。今後とも 働く意欲のある障害者がその能力や適性に応じて自立した生活を送ることができるよう、就労への円滑な移行促進、職業訓練や受注拡大、就労先の確保に努める。森良介、新生クラブ。地域包括ケアシステム構築について、インターネット環境の進捗状況について、地域福祉の人材育成について。質問。地域包括ケアシステムはいかにして地域に根付かせるかが本丸である。要支援になる前の予備軍をいかに地域でケアするか。そのために9つの生活圏の各地域で生活支援コーディネーターを選出している。地域からコーディネーターが選出されるための育成や支援、土壌づくりの義務は行政にあると考えるが、そういった支援制度等はあるのか。答え。第二層協議体の中におけるコーディネーターはキーマンであり必要である。地域から選出がない地域では、社会福祉協議会の職員が暫定的に担っていることがあるが、それは若干違和感がある。地域の課題は皆で考え解決し、その時だけではなく脈々とサービスを受けられるようなシステムを作ることが目的である。また体制の維持、人材の確保、育成については地域福祉計画の中でも重要なポイントとして位置づけているので、引き続き鋭意努力していきたい。インターネット未整備地区について。質問。防災、生活、教育、観光とインターネット環境が不可欠なこの時代に、未整備地区では整備の見込みも立たないまま時間が経過している。整備実現に進むべく、補助金の見込み、環境整備見込みについて問う。答え。インターネットは今や重要なインフラの一つとなる中、整備されていない地域があることは認識している。本市では光ファイバーケーブル整備に関し計画的な検討を始められるよう、国庫補助の要件緩和について市長会をはじめ、県や中国総合通信局を通じて国に対し要望している。本市のデジタルトランスフォーメーション DX 推進計画における政策を推進していく上でも、引き続き通信事業者との整備促進に努める。
渡辺俊幸、日本共産党。住民こそ地方政治の主人公。住みよさ高める施策充実を。医療費の無料化、対象を他の市長に習い、高校卒業まで拡大を。質問。県内19市町の子ども医療費助成の対象は、大多数が中学・高校卒業までとなっているが、本市では通院は小学校卒業まで、入院は中学校卒業までと立ち遅れている。他の市町並みに対象年齢を引き上げ、子育てがしやすい町にして、住みよさレベルをさらに高めるべきと考えるがいかがか。答え。子ども医療費助成が居住地によって格差があってはならないことから、本来国の責任でなされるべきものと考えている。しかしながら現状は地域間格差が生じていることから、本市でも恒久財源を確保した上で実施したいと考えている。公衆小学校区における学童保育所の不足の解消を。質問。宅地開発が活発な公衆小学校区は、児童数の増加が目まぐるしく、教室の確保だけでなく、放課後の安全にとって欠かせない学童保育施設が不足をしているため、緊急に整備する必要がある。児童福祉法では、市に施設を整備し保育することを義務付けている。児童の
放課後の安全を保障する整備を緊急に具体化する必要があると考えるが、いかがか。答え、甲州小学校区における学童保育施設が不足しているため、4年生以上の利用を断っている。夏休み期間は臨時的に甲州小学校の特別教室を活用した児童預かりを実施することにしている。一日でも早く受け入れ施設を設置し、4年生以上の子どもたちの通所希望に応えられる施設の建設を具体化したい。木原愛子、無所属。安心安全快適な子育て環境づくり。バリアフリーな町、グラマツを目指して。新生児聴覚スクリーニング検査費用の助成について。質問。先天性難聴の出現頻度は1000人に1人から2人とされ、他の先天性疾患に比べ頻度が高く、早期発見、早期療育により発達への影響が最小限に抑えられる。現在、検査費用は出産費用の総額に含まれる形で、出産育児一時金の中で支払うケースが多く、自己負担である認識があまりない方もいるが、県内4市1町ですでに助成しているところもあり、本市の今後の取り組みについて問う。答え、本市の出生者のほぼ全員が検査を受けている状況にある。検査費用の助成については、新生児期における重要な検査の一つであると認識していることから、今後も引き続き、他市町の動向等を見ながら検討していきたい。インクルーシブ公園を含む今後の公園整備について。質問。インクルーシブ公園とは、障害の有無にかかわらず、誰もが安心して利用可能な公園のことであり、本市では令和7年春オープンを目指し、恋ヶ浜緑地公園の整備事業を進めている。昨年11月に、下松市インクルーシブ遊具体験会が実施され、アンケート結果の報告が市ホームページに掲載された。このアンケート結果をどのように反映し、市内にある他の公園においても、障害の有無に関係なく誰もが一緒に楽しめる空間として、整備していくのか、本市の今後の動きを問う。答え、現在取り組んでいる恋ヶ浜緑地公園整備事業においては、遊具の設置も含めた芝生広場の整備について、公募型プロポーザルを実施している。市内の公園整備については、住みよい街づくりのために地域の要望を聞きながら、公園施設長寿命化計画に基づき進めていく。永田則夫、新生クラブ。コロナ禍が収束する過程において、地域経済のあり方。新しい経済対策は打つのか。質問。コロナ禍で苦しむ中小企業を支えた様々な融資の返済が、今年の夏から本格化する。本市には中小企業不況特別融資制度をはじめ、さまざまな融資支援策がある。今後状況を見てさらなる支援を行うのか。答え、物価全体が押し上げられ、家計への負担の増加によるさらなる消費の落ち込みや企業活動の停滞が懸念されている。今後も引き続き、市内の経済の情勢把握に努めるとともに、国の動向を注視し、地域経済の活性化を図っていく。地元企業に対する行政支援。質問。地元企業の投資が地元経済の大きな牽引役となると考えるが、行政が支援できることはあるのかを問う。答え、 関連する地場産業の活性化や新たな雇用の創出による定住人口の増加など、地域経済への大きな波及効果が期待される。市としても、工場建設が計画通りスムーズに行われるよう、県と連携し、できる限りの支援を行っていきたい。磯部隆義、新生クラブ。どうする下松、人口5万7千人を割り込む。静かなる有事、人口減少対策待ったなし。質問、下松市の人口は11月から7ヶ月連続で減少し、3月には5万7千人を割り込む状況となった。4月には下松市人口減少対策の集中強化指針が示された。これまでの人口減少対策、町、人、仕事、創生総合戦略、平成27年からの効果検証成果、人口動態の現状と課題、これからの対策、集中強化指針の進め方を問う。答え、市の人口は平成初期から中期にかけて、下松タウンセンター建設や中部区画整理事業、都市計画道路建設などのインフラ整備により、末竹花岡地区の市街化が進み、急激な増加を達成。その後、総合戦略を策定し、雇用の創出、子育て環境の充実、住環境整備等の取り組みを進め、地方都市では珍しく人口微増傾向を実現。令和2年度には過去最高の5万7369人を記録。令和3年度から微減傾向に転じ、昨年末から7ヶ月連続減少が続いている。社会動態の動きが鈍化する中、老年人口増加に伴う死亡者数の増加、自然動態の減少を社会動態で補うことができなくなったことが大きな要因と捉えている。人口は経済規模や地域活力の維持・成長に大変重要で、人口減少課題を全職員で共通認識し、危機感を持って取り組むため、集中強化指針を示した。人口減少対策に特化した集中強化プランの作成を進め、デジタル田園都市国家構想交付金等の補助金活用も検討、積極的かつ集中的に実施する。